おはようございます。本日の出席議員数15名、これより第4回市議会定例会第4日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第52号から議案第56号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。はい、4番鈴木仁美議員、ご登壇願います。
おはようございます。
議案第56号について質問をさせていただきます。議案書の19ページ、説明資料の17ページです。館山市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改定する条例の制定について質問いたします。これまで無料であった可燃物30キログラム未満、不燃物100キログラム未満を有料化するということです。これ自体は私は反対はしませんが、有料化により、不法投棄が増えるのではないかという懸念があります。ゴミステーションは町内会や区の管理であり、各町内会などに入っている人だけが利用できる、そういう規定になっているところが大半だと思います。これまで町内会等に入らない理由として、清掃センターに持ち込めば無料でゴミの処理ができるからとしていた人たちがいます。これをきっかけに町内会などに加入してくれると良いのですが、必ずしもそうはならないのではないかと懸念されます。一つは不法投棄をしないようしっかりアナウンスをしていただきたい。もう一つは町内会などの自治組織への加入を促していただきたいと思います。不法投棄対策はどう考えておられるのかお伺いしたいと思います。
葛西建設環境部長。
はい、詳細のお話ですので、部長の私の方からお答えをさせていただきます。議員ご指摘のですね、不法投棄、の懸念、心配というのはですね、否定できるものではないというふうに思います。引き続きですね、不法投棄対策としまして、環境等対策監視官によるパトロールの実施、不法投棄防止の、表示看板、の配布などによってですね、土地の所有者に適切な管理をお願いするとともにですね、不法投棄の防止の周知というのを進めていきたいというふうに考えております。また万が一ですね、そのような場合があったときにはですね、警察や千葉県と連絡を密に取りながらですね、適切な対応を取っていきたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、鈴木仁美議員。
はい、ぜひともしっかりアナウンスをしていただきたい。その対策、環境等、対策監視官の方たちの動きだけではなく、不法投棄、絶対にしないでくださいというアナウンスを、いろいろなツールを使ってやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
葛西建設環境部長。
はい、そもそもですね、不法投棄自体が、法律に違反する行為です。これが、無料区分がなくなったからどうのこうのという話ではなくてですね、そもそもやってはいけないことだということに関してはですね、常に、外に向けてですね、発信をしていきたいと思ってますし、しているところでございます。以上です。
森市長。
仁美議員の方からもですね、ぜひとも今まで無料だから搬入されていた方、ご支援だと思いますので、不法投棄とされないように、皆様にもお願いしていただけるようお願いいたします。
鈴木仁美議員。
はい、いろいろなツールを使って、これは法律違反だよと、以前、広報にも出していただいたことがあります、ポイ捨ては不法投棄ですって言って、 そういう投げかけをまたしていただきたいなということと、もう一つ、町内会などの自治組織へ、ぜひこれを機会に、ちゃんと町内会に入って、自治組織に入って、で、ごみステーションの管理も近所の方たちと一緒にやりましょうよって、そういう呼びかけをしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。
中村危機管理部長。
はい、今、鈴木ひとみ議員から、ご提案のございました件につきましては、各町内会、これは町内会連合協議会があって、その中で、各会長さん等も集まる機会も多ございますし、機会を捉えてですね、今の不法投棄に限らず、やはり周知していくべきものは他にもさまざまあろうかと思いますので、一つその不法投棄に関してもですね、今お話に出ているようなそういう対応について、いわゆる区民といいますか市民の皆様に周知していただけるようにですね、市民協働課の方としても機会を捉えてまたお知らせをしてまいりたいと、そのように考えています。以上です。
はい、以上で終わります。ありがとうございます。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。他に通告をしない議員でご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めますよって質疑を終わります。ただいま議題となっております各議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。日程第2、議案第57号から議案第59号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告がありますので発言を許します。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
では通告に従いまして、質疑を行います。議案第57号、令和4年度立山市一般会計補正予算、第11号、説明資料の、4ページになります。債務負担行為補正説明書、のところの、上から4つ目の、市街地、循環バス運行費についてです。では質疑の内容に入ります。1番、バスは足の不自由な、高齢者などが乗りづらい、車椅子が入れないという意見を聞きますが、本格運行にあたり、対応策はあるのでしょうか。2番、最初の試験運行の、時は、広い地域を、カバーし逆方向のルートもありました。財源に限りがあることと、分かりやすさは重要だと思いますが、逆方向のルートがないことに対する不満の声もあります。ルートに対する利用者の声と、ルートが遠くなり利用しづらくなった人からの評判はどういうものがあるのでしょうか。以上になります。答弁によりましては再質疑をさせていただきます。
森市長。
おはようございます。
おはようございます。
石井俊博議員の、ご質疑にお答えいたします。議案第57号に関する、市街地循環バス運行費についての第1点目、本格運行に際し高齢者や車椅子利用者等への対応策はあるのかについてでありますが、ご指摘のとおり現状の実証運行で使用している車両はバリアフリー対応ではなく段差があり、車内の通路も狭いため、高齢者をはじめ、ベビーカー、車椅子をご利用の方から改善要望をいただいております。 本格運行に際しては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法で、バリアフリー対応の車両での運行を求められていることに加え、立山市としてもより利用しやすい環境とするため、手荷物を持った高齢者やベビーカー、車椅子を利用している方でも簡単に乗り降りできるノンステップ型車両の導入を考えているところであります。次に第2点目、ルート等に関する利用者の声やルートから遠く利用しづらくなった人からの評判についてでありますが、運行内容についてはご指摘の逆方向の便を走らせてほしいというご意見もいただいています。その他にも便数を増やしてほしい、朝や夕方にも走らせてほしいという声も寄せられています。また令和2年度3年度の実証では佐名倉を含む南エリアでも運行しており、当該地区にお住まいの方からは南エリアの復活を求める声もいただいています。このように市街地循環バスの運行内容についてはさまざまなご意見が寄せられていますが、拡充すればその分運行経費が上がるため、限られた予算の中、費用と運行内容のバランスを図る必要があると考えています。そのため今年度の実証では過去2回の結果やいただいたご意見を踏まえまして、毎週水曜日運休、1日6便北エリアのみとし、昨年度まで南エリアに組み込んでいた南総文化ホールや立山病院を加えています。今年度の実証運行の実績を見ると、1日あたり 38.9 人、1便あたり 6.5 人にご利用いただいており、特に1便あたりの利用者数はこれまでで最も高くなっています。また季節による状況の変動もなく、安定したご利用をいただいていることから、過去の実証で試行錯誤を繰り返しながらも運行を継続したことで周知が行き届き、利用者が増加しているものと捉えています。本格運行にあたっては、まず今年度と同程度の運行内容でスタートし、ニーズをしっかりと把握した上で運行経費等の面で持続可能な形態としつつ、利便性と効率を追求していきたいと考えています。以上です。
石井敏弘議員。
はい、はい。バリアフリー対応のノンステップバスを、検討されているということで、それはあまり良いことじゃないかなと、思います。それでですね、もう一つ、言われているのが、逆ルートがあった方がいいじゃないかと、そういう意見が、少ないけどありまして、で試しに自分も乗るんじゃなくて自分の車で普通に順路をやって、で逆方向を走らせてみたんですけど、なんか微妙な感じでしたね。やってもいいけどやらなくてもいいかなっていうところで、なんていうか微妙で、そうするとでも、分かりやすさからすると、同じ方向で、いいんじゃないかと。それで6便で今やられてて、で4ページ見ると、大体な年間の、なんていうか一般財源が出てくるのが1000万強ぐらいで、あんまり多く、増やしてくれっていうのもちょっと現実的に無理かなと思いますんで、逆方向にすると、ある意味逆方向に行けばすぐなのに、オート回りしないとバスでつかないから、歩いていくしかないじゃないかっていう、そういうデメリットがあって、逆方向にするとそれ解消はされると思うんですけど、非常に分かりづらくなんじゃないかなっていう、そういうデメリットも多いんじゃないかなと自分では考えるところなんですけど、執行部の方の見解としては逆方向っていうのはどういうふうに思いますかね。
亀井総合政策部長。
はい、石井議員ご指摘のとおりですね、そのあたり我々も非常に ジレンマを抱えているところでして、逆方向の便を設定した場合、目的地に向かうために大回りしなくて済むことになり、大回りすることに、まあ、時間とかいろんな面で負担を感じて利用を控えていた人たちの需要を喚起できる可能性もあるのかなというふうに考えています。で、しかしながら、増便しない限り一方向あたりの便数は減ってしまうというデメリットも発生するため、逆回りの便ができて便利になったと感じる人がいる反面、一方向あたりの本数が減って不便を被るという利用者が発生することにもなると思われます。で、逆方向の便の設定については利用者からもご要望をいただいておりまして、継続して導入を検討すべき案件であるということで認識をしています。で、首相答弁で申し上げましたとおり、過去2回の結果等を踏まえた上で費用対効果を考慮して6便体制での運行とした経緯がありまして、それにより1便あたりの利用者数が増加をしているという状況でございます。そのため本格運行に際しましては、まず今年度と同様に6便体制は崩さず、片側回りのみの設定とし、利用状況や利用者からの声を把握しながらニーズに合わせた運行体制を目指していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、はい、鈴木副市長。
はい、市といたしまして、公共交通につきましては市民生活に必要な、まあ、水道とか道路とかと同じようにインフラだと考えております。この市街地循環バスにつきましては、市として異例の本当の3回目の実施運行、テスト運行となっております。本格運行を見据えてのチャレンジでして、1回目の実証運行を2回目に生かして、2回目の実証運行の反省点を3回目に生かして、今現在1年間の実証運行中となっております。まあ、これまで例のない3回目をですね、1年かけて実証運行中なんですが、まあ、皆さんの 100% 満足な形というのは非常に難しいと考えております。またコロナの交付金がございましたので、この財源によりまして実証これまでの3回の運行をしているのが事実でございます。今後につきましては利用料と、あと特別交付税措置という形になるわけなんですが、まあ、ニーズと運行経費のバランスを考えての今回の判断でございます。以上です。
石井俊弘議員。
はい、そうですね、まあこの方向でいけばいいんじゃないかなと私も考えているところで、まあ、まだ実証運行終わってないのと、まあ、始めてからも、まあ、マイナーチェンジはできると思いますので、状況に対応していって、いろいろ、まあ、ちょこちょこと改善を重ねていただければと思います。以上になります。ありがとうございました。
以上で6番石井俊弘議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。
はい、
9番望月議員、ご登壇願います。
はい、以上9番。質問の前に、森市長、ご就任おめでとうございます。今後なお一層、市民のため、また市政発展のために奮闘努力をしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。それでは質問に移ります。議案第59号、令和4年度館山市下水道事業会計補正予算第2号、鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託事業について質問いたします。議案書35ページ、説明資料の7ページでございます。過去5年間も、複数年契約を行っております。直近では平成31年4月より令和5年3月まで、 まだ今年度は終了しておりませんが、平均しますと年約7700万円であります。しかし、令和5年度から令和9年度にかけては、限度額ではありますが、6億3563万5000円と高額で、年平均にいたしますと約1億2700万円です。比率でいたしますと約 63% のアップとなります。市長の所信表明でもありましたが、財政難の折というくんだりがございました。果たしてこの額は、また上昇率は妥当だと思われますか、伺います。
葛西建設環境部長。
はい、これも数字の細かい話なので申し訳ありません。私の方からお答え申し上げたいと思います。今議員ご指摘ございました、現在の包括的民間委託、こちらの方が年額で約平均で7700万と、これに対しまして、今回、計上させていただいているのが1億2700万円という形の、まあ、この差ということでございます。まず第一点とするとですね、議員からもございましたけれども、7700万円というのは、入札後の、契約金額の中で毎年払われる額でございます。かたや、1億2700万円という数字に関しましては、今回設定する額でございまして、入札前の額でございます。その点で、入札によってですね、まあ、下がってくる可能性はあるかと思いますが、まずそこに差がございます。それと、大きな理由としましては、まず最初に今回、現在払っているものに関しましては、コロナやですね、ウクライナ侵攻による、物価高騰というのの前に設定されている額でございまして、今回そこの、上昇の部分も見込んだ中でですね、額を設定しているというところでございます。ちなみに、7700万円、現在払っているときのもののですね、当初の、債務設定に関しましては、年1億円という形で、設定をしておりましたものが、まあ、今、7700万円という形でお支払いしているということでございます。まあ、1億という設定額からしますと、まあ、約2割強の増という中では、現状の、物価の上昇というかですね、資材の高騰の幅の中に入っているものと想定しております。以上でございます。
望月議員。
はい、その内容については、まあ、近年の時代の流れで、そのような数字が出てきたということは分かりました。しかしながら、この数字だけ見ますと、63% アップというのは、ちょっと高すぎるな、まあ、その辺の金額は、まあ、これから入札も行われると思われますので、十分努力していっていただきたいと思います。まあ過去5年間もそういうわけで、金額は過去5年間に比べて今回上がろうとしているものでございますが、近年人口減少が進んでおり、それに反比例するように緩やかな数字ではございますが、世帯数が増加、いわゆる核家族化が進んでいると思われます。共用区域内に世帯数が増え、共用開始の戸数が増えてくると、この予算額が多少増減すると思われますが、その相関関係やあるやなしや、いかがでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、その点についてはですね、細かな分析をしておりませんので、あくまで試験という形で、お答えをしたいと思います。今ですね、議員おっしゃるようにですね、共用区域内でですね、人が増えると、接続が増える、接続対象が増えるということになりますと、収入が当然上がります。当然増えます、処理量は増えますけど、収入が上がってくる中で、経営はですね、いい方向に向いていくものだと思います。しかしながらですね、現状、新しく家が建つ、とかですね、アパートが建つというのが、意外と区域外に多いというところも、否めないと思います。その点では、核家族が進む、世帯数が増えるという中では、まだまだですね、どちらということが言い切れないんじゃないかというふうに、私的には思っております。以上でございます。
望月議員。
はい。ですね、債務負担行為として、向こう5年間で、最初にお話しましたけど、63%、見込みでは上がっていると、こういうことを捉えまして、鏡ヶ浦クリーンセンター、この施設の長寿命化に関しまして、毎年この資金で少しずつでも改良工事を行っているのかなと私は思ったんですけれども、またその件のはいかがかなとお聞きしたい、それとまた、この鏡浦クリーンセンターについて、大規模修繕の予定というのは今後あるのでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、まずこの委託につきましては、運転をしていくと、処理をしていくための費用でございます。その中でですね、30万円以下のですね、少額な、故障や修繕に関してはですね、この中で見ますという形になっておりますが、それ以上のものについては、持ち主である市の方で整理をしていくと、処理をしていくという形になります。あと、大規模修繕、長寿命化ということですけれども、現在、これにつきましてはですね、行っております、毎年毎年ですね、長寿命計画の中でですね、定めたものをやって、動いている最中から手を入れながらですね、少額で長寿命化するという形の工事を現在行っております。その中で、しっかりとした管理ができ、長く使えると、大きな金を一気にかけるんじゃなくてですね、少ない額で、手を入れながら長く使っていこうという管理の仕方をしているところでございます。以上です。
望月議員。
その日々の努力は大変よくわかるんですけれども、焼却施設のようなその大規模修繕、またそこに一気に多量の多額のお金がかかるという、そういう予定はあるのかどうか否かということをお聞きしました。
葛西建設環境部長。
はい、現在ですね、ストックマネジメントの中で、事業を着実にやらせていただいております。その中では、清掃センターのようにですね、日々の故障の修繕で、つないできた施設とは違いますので、一気に大きな形の金がかかる、お金がかかるということは、現状の中では想定しておりません。以上です。
はい、終わります。
以上で9番、望月議員の質疑を終わります。他に通告をしない議員でご質疑ありませんか。18番、鈴木淳子議員、ご登壇願います。
通告をしておりませんが、すいません、館山市の危機管理上の問題ですので、ぜひお聞かせを願いたいと思います。議案の第57号、令和4年度館山市一般会計の補正予算第11号であります。資料はですね、説明資料の11ページになります。一番最後の項目になりますが、消耗費に関係してであります。説明資料によりますと、いわゆるその自然災害による落雷の影響によって起きた防災行政無線の修繕ということでありますが、ここに約、残白に言えば900万弱のお金がかかっています。で、 自然災害を相手にしたときは、かつてはですね、自然災害で被害を得た、家庭なんかでもそうなんですけれども、なかなかその保険提供というのはできなかった、お見舞いという形ぐらいしかできなかった時代もありましたけれども、今は自然災害であろうとも、やっぱり保険提供で対応していくというケースが増えているかなというふうに思います。で、館山市のこの約900万弱のもの金額、かなり市としては負担が大きいものとして私は捉えていますけれども、この保険の適用というのはされているのか、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。
中村危機管理部長。
はい、こちらもですね、具体的な内容のご質問ということですので、私の方からご答弁を申し上げさせていただきます。予算説明資料にもありますとおりですね、去る9月24日の、落雷の影響等によりということで、クジラボラと大井、この屋外拡声公局2局とですね、それとあと阿波中継局、井出野の中継局の2か所ということで、計上させていただいたところではございますが、この防災行政無線につきましては、屋外拡声公局、また中継局すべてですね、全国私有物件災害共済、こちらに加入しておりますが、そのうちですね、今回のこの落雷に伴うというところに対しては、災害共済金の対象となる可能性がありますのは、館山市の防災行政無線、保守点検委託業務を請け負っていただいてます、JRC システムサービス株式会社関東支店がですね、専門的な検知、視点から検証、確認していただいた結果ですね、確実に落雷の影響で故障したということが判明してますのは、中継局の2か所のみでございます。なおですね、この中継局2か所の修繕経費の総額というのが、97万2400円ほどございまして、この金額すべてがですね、全国私有物件災害共済金の対象になるかどうかにつきましては、現在申請中ということでございますので、まだ回答来ておりません。現時点ではちょっと不明ということでございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
すいません。再質問させていただきます。再質問というよりは要望という形になろうかと思いますが、ご承知のとおりですね、今地球温暖化の影響と言われて、おりますけれども、多くのその自然災害の、あらゆる場面を私たちは目の当たりにしているわけなんですが、危機管理上のその保険の問題については、やっぱり当然、あるべきものと私は考えています。で、今後もこのような対応をされていかれるのかどうなのか、今の対応でよろしいと思っているのか、お聞かせをください。
はい、
中村危機管理部長。
はい、確かに今、鈴木純子議員おっしゃられるとおりですね、このちょっと3年前の台風災害もありましたし、今回のこの9月の落雷、これ、過去において、館山市において、これだけの被害を受けたということは、共になかった、そういう事案がございます。で、今後ですね、やはり災害の発生といいますか、発生が懸念されます、そうした大規模な自然災害、はじめとしたそのさまざまなリスクにですね、対応するためにもですね、今お話しさせていただいたようなその保険の関係であったり、共済の関係であったり、これは引き続き継続はさせていただきたいとは思っております。担当部署としてはそのように考えておりますけれども、これだけいろんな種類の災害が出てきた場合にですね、どこまでその保険対象としてもらえるかどうかも、もちろん先方の考え方もありますけど、少し広く、マクロにちょうど考え方を広げた中でですね、その対応については、これから鋭意検討してまいりたいなと、そのように考えています。いずれにしましても、やっぱりそういった今後、発生が予想されてくる、懸念されるという災害に対して、私どももですね、備えあれば憂いなしって言葉もありますし、あとはやはり見逃しは空振りは許されるけども、見逃しは許されない、そういった考え方も持ってですね、危機管理として、これから進めていきたいなと かように考えています。以上です。
鈴木純子議員。
私もそのような対応でよろしいのかなというふうに思っていますが、ただ災害というのはどんな形でいつ起こるかわからないというようなことから、ぜひともそういうことに、心しながら、管理に努めて、市政管理の方に努めていただきたいということをお願いをして終わります。ありがとうございました。
以上で18番鈴木純子議員の質疑を終わります。他に通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております各議案はお手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明22日から26日までは委員会審査のため休会、委員会審査等のため休会、次回は27日午前10時開会とし、その議事は議案第52号から議案第59号に関わる各委員会における審査の経過及び結果の報告、質疑討論採決といたします。この際申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは26日正午でありますので申し上げます。本日はこれをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので関係者は議員控室にお集まりください。ご苦労様でした。